野村翔平の自由に生きる。始まりました。
始まりました。イエーイ。
野村翔平です。
マリリンです。
今日も野村とマリリンが元気に喋っていきます。
喋っていきます。
はい、いいこと言います、はい、何かいいこととか役に立ちそうなこととか、
うん、
多分役に立っちゃうこととか喋ると思います。
思います。
はい、
はい、
というわけで今日のテーマは、
今日のテーマですね、
はい、
作った商品の需要の確かめ方っていうテーマの話をしていきます。
おお、作った商品の需要の確かめ方。
はい、
はあ、そうきましたか。
そうきました。でもこれ、
はい、
自分で考えたんですけど
何ですか
これは。これあのプロダクトアウトの考え方ですよね。
プロダクトアウトの考え方ですねこれの何回か前にターゲットの決め方の話をした時かな、プロダクトアウトとマーケットインっていう話しましたね、
うん、しましたね、
はい、
はい、
なんでまあちょっと振り返ると、あのプロダクトアウトって何かっていうと、商品ができましたね、
うん、
商品ありきでどう売っていくかみたいなのがプロダクトアウトの考え方、
うん、
でそうではなくて、どんなニーズとか需要があるのかなっていうのをしっかりと把握しながら、そのね、需要とかニーズを満たすような商品を作っていくっていうのがマーケットインの考え方というふうになります、はい、でおすすめなのはマーケットインおすすめなのはマーケットイン
ですね。私何言ってんだろう
しかしなぜかあえて作った商品の需要の確かめ方っていうね、
そう
謎理論が出てきたんです。謎理論でもないんだけど、なんでどっちかというとプロダクトアウト考え方になりますね、
はい、
ただじゃあそれが絶対ダメかっていうと、うん、まあそうとも言えない部分もあるわけですよ、
うん、
なんかこんなの作ったら面白いかなみたいなで、できましたっつって、うん、これ売れるのかな、わかんねえな、でもとりあえず作っちゃったからどうにしようみたいなね、
はい、
まあそういうパターンもまあないわけではないんですよね。
そうですね、
うん、
今日朝たまたま見てた X で、
はい、
なんかプレゼントしますみたいな感じで書いてあって、
プレゼントします
で写真が載ってて、ね、でその紙に書いてあった文章に、
はい、
この商品たちは需要がないことが分かりましたって書いてあって、
どういうこと？
で商品の写真を見たのね、
はい、
そしたらあの女性のヒールの、
はい、
ヒールの部分が、
はいはい、
こう手になってたりとか、
ヒールの部分が手、
そう、手でこうなんか支えてるような靴の形になってたりとか
ちょっとなんかいまいちイメージしにくいけど
なんかあの誰も買わないだろうなっていう商品がね、
はい、
あって、
うん、
あ、需要がないものを作ってしまったなこの人のっていう、
まあそういうパターンもあるわけですよね、
うん、
でもまあなんかそれ作る、なんか作りたいんだったら作ってみるっていうのも一つの手だと思いますよ、
はい、
なんか世の中にないものをとりあえず作ってみようとか、まあどっちかっていうとなんだろうな、あのそれこそ芸術とかアートの世界とかってもう分かんないじゃないですか、
うん、
需要あるなしじゃなくて、自分がこういうものを表現したいと思って、
うん、
でそれを売り出して、まあ、売るかどうか置いといたりして、でもそれを見せてどんな反応が来るかっていうのを確かめますよね、
うん、
そうで本当ね、おそらくこう芸術家とかそのアーティストの方って、これがなんかみんなに受けるから作ろうっていうタイプの人ももちろんいるとは思うんだけど、うん、なんとなくこう自分の中から出てくるものを表現してで作品ができましたみたいな、だから商品じゃなくてそれは作品なんだと思うんだけど、
うん、
っていうのができて、でそれを実際にこう世の中に出してみたら、まあ、すごいヒットしたっていうものもあれば、うん、うんってなるものもあるってい こう感じだったりすると思うんですよね、
はい、
なんで別になんかそれ自体が間違ってんのかっていうと、別にそうとも言えない部分はあったりしますからね、
うん、
あと発明とかもね、なんか
そうです
ね、なんかこんなんできちゃったよみたいなのとかね、
うん、
なんか世の中にないからとりあえず作ってみたらどうだろうみたいなんで、まあ、そういうのがなんかそういうのを作り出すのが好きなんだったら、まあ、私はそれはそれで別に構わないんじゃないかなっていうふうに思いますよ、
うん、
ただしそれが売れるかどうかっていうのは、まあね、それこそ打ち出していく、売り出していって本当に反応を見るっていうことにはなってきますからね、
うん、
なのでまあ、 繰り返しになりますけど、おすすめなのはどっちかというとやっぱマーケットインで、ちゃんと需要がある、あ、こういうニーズがあるなとか、こんな悩みを解決したいと思ってる人たちがいるな、じゃあそれのニーズだったり悩み解決ができるような商品を作ろうっていう方が、まあ あの確実に売れるでしょうねっていう要は相手が必要なものっていうのをちゃんとこっちが把握してその必要なものを作った方が売れやすいじゃないですか、ね、これ売れるかどうか分かんないけどとりあえず作ってみたみたいなので売るよりもこの人たちにはこれ必要だって言われてたからこれを提供していこうっていうふうなもの商品の作り方の方が、まあ、売りやすくはありますよね、うん、はい、
はい、そうですね、う
ん、そうなんですよ。なのでまあそれこそねプロダクトアウトが、まあ、絶対ダメってわけじゃないんですけどこんなニーズあるんだったらじゃあこういうのをやってみようかなみたいなんでね、うん、作っていくっていう方が、まあ、ビジネスとしては、うん、組み立てやすいかなってところではあります、
うん、ちなみに野村さんは、はい、その商品を作った時は、
はい、
なんだろうニーズを聞いてたんですか。
ニーズを聞いてた商品、まあ、私もコンサルの商品でいくと、
うん、
まあ、特に今やってる、まあ、メインでやってるのは、ね、あの個人で起業しようとしてるあるいは起業したてのコンサルとかコーチの方のビジネス構築だったり売上アップだったり、ね、売れる仕組み作っていくっていうのがメインですけど、うん、そのニーズはどっから把握したかっていうと過去の自分の経験っていうのが、まあ、一番多いのは多いですよね、
うん、
自分自身がコンサルとしてね、あの独立しました、でも最初のうち全然売れませんでした、
うん、
どうしようって考えた時に、まあ、それこそいろんなセミナーで学んだりとかあるいは、コンサルの方についてもらっていろいろ課題を洗い出したりとかそれの解決何が必要かなっていうのをやってた自分の経験があるわけですよね、
うん、
でその経験ってじゃあ私一人のしか悩んでないことかっていうといやこれ大体みんなこれ悩むよねみたいなところがあったわけですよ、
うん、
あるいはそのコンサルついてるもらってる時に、
うん、
そのコンサルの方と別のクライアントさんとかも結局同じような悩みを抱えてたりするわけなので、
うん、
まあ、そういう意味で言うとねそのニーズを聞いてたっていうのは聞いてたんでしょうね、
うん、
だから自分が感じたものプラスその周りにいる人たちで同じような立場の人がどんなことで悩んでるのかっていうのはまあそれを目的にいろんな人に聞いてたっていうよりも自然とそういう同じような立場の人が周りにいたので、
うん、
同じような悩み抱えてるなっていうところからスタートしてますかね、
うん、はい、なるほど、
うん、じゃあこうしたらいいよね、やっぱなんかこう自分の強みとかがわからないとか、
うん、
なかなか差別化できませんとか、
うん、
営業苦手ですとか、
うん、
ね、どんな商品作ったらいいかわかりませんとか、
うん、
それこそ商品の価値どうやって伝えたらいいかがわかりませんみたいなのって結構まあ、多くの人が悩むところなので、
うん、
でそれをじゃあ自分自身の過去の経験だったりとか周りの人たちを見た時にどういうふうに組み立てていってどういう要素を、まあ、コンサルとしてサポートすればそういう本当で起業したての方とかでもしっかり売れるようになるのかなっていうのを、まあ、自分なりに組み立てて、まあ、もちろん習ったところで自分で実践していったことをまた自分なりにアレンジしてで伝えていく、でそうしていくと、まあ、私のクライアントさんたちが結果出る場合もあればちょっとなんか違うなっていう場合もあったりするとそこはまあやっぱ修正していったりっていうことはやってきますからね、
うん
うん、なので、まあ、私の場合は、ね、プロダクトアウト自分はこんなコンサルができるからこれを売り出してやろうとかっていうよりはあこういう人たちの役に立ちたいなそう思った時にやっぱこれがこういうことをサポートしてあげた方がいいなっていうようなやっぱマーケットインの考え方で商品は作っていったっていうところではありますかね、
うん、
でとはいえ、まあ、プロダクトアウトじゃないとダメ、ダメっていうタイプの人っていうと語弊があるんだけど、例えば会社に所属しててもう売るもの決まっちゃってるとかっていう場合もあったりするわけですよ、
うんうん、
でそういった場合、まあ、もちろんねもともと需要がないようなものを売ってたら誰も買わねえわ、だから確かめ方としては実際売ってみるっていうのが答えにはなるんだけどね、答えにはなるんだけど、その時に需要というふうにですね、これもターゲット設定だったりとかにも関わってくるんだけど、なんか自分たちが思ってたターゲットには売れないけど違うターゲット層には実は響くっていう場合もあったりはするわけなんですよね。なのでそういう意味でこう作った商品がこの業界には売れなかった、だからもう諦めようっていうだけじゃなくて、もしかするとちょっと違う業界に持ってったら実はそこには需要があるっていうことも あったりするので、まあ、そういう意味でもね、やっぱこう、まあ、ターゲットだったりどのマーケットを狙っていくのかっていうことをしっかりと考えながら、まあ、その商品サービスのマーケティングをしていくっていうことが大事になってきますね。
はい、
はい、なんで、まあ、いずれにしろそう最終的な、ね、需要だったりニーズがあるかどうかっていうのは、まあ、打ち出してみるないと反応が取れないので、ね、自分の頭の中だけできっとこれは売れるに違いないとかね、と思ってても実際に売り出してみないと、あの本当にそれに需要やニーズがあって買ってくれる人がいるかどうかって分かんなかったりするので、まあね、商品出来上がったらやっぱ売ってみるんだし、まあ、繰り返しになりますけど、マーケットインの考え方で自分としてはね、いろんなニーズを聞いた、課題を聞いた、だからいい商品が出来上がったって思ってても、それをいざ売ろうとした時には、まあ、これは前回のあれにテーマになってくるのかな、だと思うんですけど、その価値がちゃんと伝わるかどうかっていうところも大事になってくるわけなんですよ。だから商品ってその中身とか、まあ、機能とかスペックとかっていうだけじゃなくて、それの見せ方伝え方っていうことも大事になってくるので、商品を作ったいいものはできてるはずなんだけど、やっぱこう伝え方だったりとか見せ方っていうのが間違ってると相手にそれが響かなくて、ニーズを満たせないという場合もあったりするんでね、なんで、まあ、自分の作った商品こういう価値があるに違いないっていう自分自身でまず価値を考える。でその価値って何かっていうと、そのお客さんたちクライアントたちのどんなニーズを満たすのか、どんな悩みを解決できるのかっていうことをしっかりと言語化して伝えていくっていうところが大事です。でそれで、まあ、うまくいったらいいし、うまくいかなかったら、じゃあそれは伝え方が違ったのか、あるいはターゲットを変えた方がいいのかっていうことを考えていくっていうことも大事になってきます。もちろんもうね、作ったけど売れない商品だったっていうので違う商品を作っていくっていう考え方でもいいのかもしれないけど、まあ、いずれにしろですね、まあ最終的にはマーケティングって本当やってみないと分かんないというところがあるんでね、まあおすすめはマーケティング、やっぱちゃんと相手のターゲットを設定して、どんな悩みどんなニーズを持っているのかっていうのを把握して、そのニーズを満たすような商品をしっかりと作って、そしてその価値をしっかりと伝えていくっていう、そういう、まあ、マーケティングっていうのをおすすめしますよということです。
はい、
はい、ということですよ。
ということですよ。
はい、はい、ということでね、これを聞きいただいている方の参考になればと思います、はい、というわけで今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
またね、疑問とか質問取り扱ってほしいテーマなどございましたら、ぜひコメントメッセージいただければと思います。
はい、
それではまた次回お会いしましょう。さよなら。